聖書をお読みいたします。箇所は使徒の働き一章一節から十一節まで。使徒の働き一節から十一節までです。一章新改訳では208ページになっています。使徒の働き一章一節から十一節まで。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始めたすべてのことについて書き、 お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことまでに及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。イエス様の払えないで私から聞いた真の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼は一緒に集まったときイエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。なのです。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父が自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方には力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び死の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らに見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなった。イエスが登っていかれるとき弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリアの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなた方は見たときと同じありさまでまたおいでになります。以上です。それでは本庁の説教を先生にお願いいたします。
聖書を読み始めた人からイエス・キリストは復活してどこに行き今どこにおられるんですかと尋ねられることがあります。今日の聖書の箇所にはその答えが書いてありますね。キリストは復活して40日経ってから天に昇られ今天におられます。でこのことをキリストの昇天と言います。で教会の暦によりますと今週の木曜日がそのことを記念します昇天日にあたるわけです。でここで少し教会歴についてお話ししますが、教会歴はイエス・キリストのご生涯に基づいて作られています。でクリスマスの4週間前のキリスト降誕を待ち望むアドベントから始まりますね。でアメリカではアドベントはサンクスギビングデーの次の日曜日が大抵アドベントになります。サンクスギビングデーで1年を本当に感謝を持って締めくくりまして、それからアドベントを迎え新しい1年を、教会の暦ではアドベントから11月の終わり、あるいは12月の初めから教会の暦が始まるわけなんですけれども、新しい教会の暦をスタートできるというのはなかなか意味深いことだと思います。クリスマスはどなたもご存知のように12月25日毎年決まっております。ところがイースターは春分の日の次の満月の日の次の日曜日とこう定まっていますので、毎年移動しますね。で、毎年日にちが変わるもの、これを移動祝日、もう固定しているものを固定祝日というんですが、教会の暦では大抵はイースターを基準にして、ある祝日が多いものですから、つまり移動祝日が多いものですから、毎年日にちが違ってまいります。昇天日もそうでありまして、今年は5月20日が昇天日になるわけです。でもイースターに比べまして昇天日というのはほとんど覚えられることがなくなりましたね。 そんな日あったんですかとこう言われるほどであります。しかしだからといってイエス・キリストの昇天が天に変えられたことが意味のないことではないのです。キリストのご生涯とその御業の一つ一つが私たちの救いとまた信仰に深く関わっています。そのようにキリストの昇天もまた私たちの信仰と生活にとって大切な意味を持っているのです。で、今朝の礼拝では今週迎えます昇天日にちなみましてキリスト昇天の意義について学んでみたいとそう思います。で、キリストが天に昇られたのは天で神と共に持っておられた栄光に戻るためでありました。これが第一の意味あるいは意義と申し上げていいでしょう。地上の働きのすべてを得られたキリストはもともとおられたところに帰っていかれたのです。で、キリストは使徒の一章九節によりますと雲に包まれて天に昇っていかれました。この雲というのは文字通りの雲でありますが同時に神様の栄光を表すもの、栄光の象徴でもありました。出エジプト記で神は雲の柱の中にいてその臨在を示しエジプトから脱出したイスラエルを導いたということが書かれていますね。で、最初のテント式の神殿が完成しましたときに雲は会見の天幕を覆い主の栄光が幕屋に満ちた、そう書かれています。後にソロモンが立派な神殿を建てました。その時も雲が主の宮に満ちた、祭司たちはその雲に遮られそこに立って仕えることができなかった、主の栄光が主の宮に満ちたからである。今朝も賛美歌で、そのことを歌いましたけれども、主の栄光がその神殿を満たした、それは雲がそこを満たしたと表現されています。いずれの場合も雲は神様の栄光を表しております。新約聖書にもイエス様がペテロとヨハネとヤコブ、この三人を連れまして山に登り祈っておられる間にイエス様の姿が栄光の姿に変わる、そこにモーセとエリアが現れたということが書かれていますね。その時も雲が湧き起こってその人々を覆った、彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなったと書かれています。で、この出来事はキリストの変貌というふうに言われます。で、それが起こった山は変貌の山と呼ばれていますね。で、もう私は思うのですが、あの時のキリストの栄光の姿というのがそれが本当のキリストの姿であって、キリストの変貌というのはむしろ天の栄光を捨てて人となり貧しい大工の子になられたあの姿こそキリストの変貌した姿ではなかったのだろうかと思うのです。皆さんもあの映画の The Passion of the Christ でご覧になりましたように、キリストの受難の姿、人類の罪のために苦しめられ癒しめられ傷つけられたあの惨めな姿こそキリストの変貌された姿だった、そう思います。キリストが雲に包まれて天に昇られたのはキリストが私たちの救いのための御業をすべて成し終えて元おられた栄光の中に戻っていかれたということを意味しています。ではキリストが元おられたところというのは一体どこなんでしょうか。聖書は主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた、神の右の座に着かれたとそう言っています。神の右の座、それは神様から全権を託されたものが座るところであります。世界を支配する座、王座であり、また全ての人を裁くところの審判の座でもあるのです。キリストはそこで神と共に世界を治めていらっしゃいます。で、このことはイエス・キリストを信じる私たちにとっては大きな力ですね。私たちの周りの状況がたとえどんなに混乱したとしても、何をどうしたらよいかわからなくなったとしても、私たちは暗闇に放り出されているのではない、 そんな時も天で私の状況をちゃんと把握し、起こってくる一つ一つのことを導いておられるお方がいらっしゃるのだ。これは本当に慰めです。自分ではコントロールできないような状況であっても、天の御座にはすべてをコントロールしておられる全能の支配者がおられるのです。しかもこのお方は命を投げ出したまで私たちを愛してくださったお方なのです。キリストはその支配と裁きの座を恵みの座にしてくださいました。その愛によって恵みの座にしてくださいました。ですから今信仰によってそこに近づく者は誰もがそこで助けを得ることができるのです。ヘブル人への手紙の4章の14から16にこう書かれています。さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。支配と裁きの座についておられるお方は私たちを取りなしてくださる大祭司だというのです。そしてそこを恵みの座に変えてくださる、私たちの弱さを知っていらっしゃるお方がそこにいらっしゃるんです。折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。聖書はそう私たちに語りかけています。イエス様の天にある取りなしによって、私たちは大胆に神様のもとに近づくことができる、天に近づくことができるんです。天に対してアクセスを持つことができる。いつでも折にかなった助けを得るために天に行き神に近づく権利、これを与えられているのです。ずっと以前のことでありますけれども、大型タンカーが横浜に入港しましたときに、その船の中を見せてもらったことがあります。普通はそういう船には乗れませんよね。まして船の中の操舵室とか通信室だとか、そういう大事なところには普通の人は入ることができないんです。でも私がその船の中に入ることができましたのは、実は私の親戚が当時その船の一等航海士をしていたからです。で今はキャプテンになりましたが、まあ、彼は彼のおかげで私はその船に入って、まあ、隅々まで見せてもらうことができたわけですね。皆さんもそこに肉親や親族がいれば、普通の人は入れないようなところにもその人の家に入ることができるかもしれませんね。キリストは贖い主と呼ばれていますが、実はヘブル語で贖い主という言葉には肉親ですとか親族ですとか、そういう意味があるんです。私たちが神様を天に増します我らの父よ呼んで、そして神様に近づくことができていますけれども、それは天に私たちの肉親、私たちの贖い主キリストがいてくださるからなんですね。私たちはキリストのゆえに天に自由にアクセスすることができるのです。キリストが天に帰られたのは、私たちのために天への道筋をつけ、天のドアを開いてくださるためでありました。キリストが天におられる。だから私たちも天に行くことができる。自由に神に近づくことができるのです。いろんな難しい問題で四方八方が塞がっていましても、キリストを信じる者にはいつでも天のその扉は開いている、よく言われますよね。そのように皆さんもある時には健康の試みを受けたり、あるいは経済的に行き詰まったり、あるいは人間関係に悩んだり、愛する人を亡くしたり、そんな悲しみや困難を受けてこられましたけれども、いつでも天を見上げて それを乗り越えてこられたではありませんか。天が開かれている。天の助けを得ることができる。それはそこに主イエス・キリストがおられるからです。このようにキリストの昇天は天へのアクセスを私たちに保証するものなのです。第二にキリストが天に変えられたのは私たちに聖霊を与えるためでした。キリストは天に変えられる前弟子たちにエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたがもう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そう言われました。私から聞いた父の約束、この言葉が示しますように聖霊が与えられるというのは旧約時代から神のためにずっと与えられていた約束でありました。預言者たちはあなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける、あるいはその後私は私の霊をすべての人に注ぐなどと預言いたしました。バプテスマのヨハネもキリストについてその方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになりますと言っています。これらの預言はキリストの昇天から透過してペンテコステの日に成就しています。キリストはその昇天によって神の民が何百年も待ち望んできたあの父の約束、聖霊が与えられるという約束を実現してくださったのです。イエス様は私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。もし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからですと言われました。キリストに代わって聖霊が来られることによって私たちはどんな益を受けるのでしょうか。数多くの益がありますが、第一のものは私たちがいつも神と共にいることができるということですね。イエス様が十字架にかかられるまでイエス様はいつも弟子たちと一緒におられました。弟子たちは困ったことがあれば何度もイエス様に助けを求めればよかったのです。福音書を読んでいますと弟子たちが律法学者やパリサイ人たちからしばしば難しい質問をされて答えるのに困っている、そういうところがありますね。そんな時はいつもイエス様が弟子たちをかばって弟子たちに代わって律法学者やパリサイ人に答えてくださっています。また弟子たちはキリストの復活の後も復活されたキリストから聖書を教えられ力を受けています。しかしそのキリストがもう天に帰ってしまわれるのです。地上に残される弟子たちはやはり心細かったでしょうね。しかしイエス様は弟子たちを置き去りにしていかれるのではありません。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。イエス様はそうおっしゃいましたが、イエス様は聖霊のことをもう一人の助け主と呼びました。このもう一人というのは別の一人という意味ではありません。同じイエス様と同じ助け主という意味であります。聖霊はキリストに劣る方ではありません。父なる神も御子なるキリストもそして聖霊も共に神であり、聖霊は父なる神と御子キリストと等しいお方です。でこのことを私たちは三位一体と呼んでいます。三位一体というのは神の存在に関わることです。人間は私たちの存在をはるかに超えた神の存在を知り尽くすことはできません。知性だけでは理解することはできません。それは信仰によりまた救いの体験によって初めてわかるものです。聖霊によりキリストを信じ、キリストを通して父なる神様に頼る、そのような信仰の体験を通して私たちは三位一体を理解することができます。で、父はご自分と等しい御子を地上に使わすことによってご自分を表してくださった。御子キリストはご自分と等しい聖霊を信じる者の心の中に使わして ご自分を示してくださった。三位一体を理解する人はこのことがわかりますね。聖霊はキリストと等しいお方ですから、キリストの代わりに聖霊が来てくださったからといって弟子たちに何か不利なことが起こったわけではありません。実際弟子たちは聖霊を受けたとき、キリストが共にいてくださったときよりも一層強められているではありませんか。聖霊によって彼らは地の果てまでキリストの証人になっているのです。聖霊様じゃダメだな、やっぱりイエス様が一緒にいてくださらなければというようなことはどこにも書かれていませんね。私たちも御子キリストによって神様をよく知ることができたように、聖霊によって神とキリストをもっとよく知ることができるのです。最初の弟子たちのように私たちも直接この目でイエス様にお会いできればよかったのに、そしたらもっと私の信仰は強まり、もっとイエス様のことが分かったのに、とそう思う方も多いかもしれません。しかし、私たちが今イエス様を肉眼で見ることはなくても、私たちは聖霊によって肉眼で見て知る以上に、主イエス様を知ることができる。主イエス様を愛することができる。主イエス様と語り合うことができる。これは、皆さんが本当に信仰によって今体験されていることだと思います。地上でイエス様と共にいることができた人は限られた人たちでありました。また彼らがイエス様と一緒にいることのできた時間もごく限られていますね。心の中にずっと住んでくださるお方です。キリストは言うならばビジターとしてこの世に来てくださいました。しかし聖霊はレジデントとして私たちのうちに来てくださったのです。キリストが天に帰られたというのは、キリストが今ここにおられないということではないのです。キリストは天におられるとともに、聖霊によって世の終わりまで私たちと共にいてくださるのです。キリストの焦点は私たちに聖霊が与えられていること。そしてその聖霊によって神様が私たちと常に共におられるということ、それを教えています。第三にキリストの焦点は、キリスト再臨の希望を与え、それを私たちに保証してくれます。キリストの焦点の後、弟子たちはキリストの姿が見えなくなった後も、まだ天を仰いでいました。すると白い衣を着た人が二人彼らのそばに立ちまして、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります、そう告げました。キリストが再びおいでになる、それを、再臨と申します。キリストの再臨を証言しましたこの白い衣を着た人というのは、これは天使のことですね。天使が一人でなくなぜ二人だったかというのは、聖書に物事は二人の証言または三人の証人の証言によって立証されなければならないと、そう書いてあるからであります。再臨が確かなものであることを強調するために二人の天使の証言がここにあったわけです。キリストの再臨は神の言葉によって、キリストご自身の言葉によって、また天使たちの言葉によって確かなものにされています。で、天使は、あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。そう言いました。昇天の時キリストは雲に包まれ栄光のうちに天に昇られましたね。再臨の時も同じように力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗って天から降りてこられます。キリストが最初この世においでになった時にはその栄光を捨てて誰一人知らぬ間にベツレヘムの家畜小屋に生まれました。しかし再臨の時には天使たちを従え栄光のうちに天から降りてこられます。キリストの再臨、それはまだ起こっていないことですから、それがどんなに栄光に満ちたものか想像するしかありません。
しかし幸いなことに弟子たちはキリストの再臨の姿を栄光のうちに昇天していかれるキリストの姿の中にあらかじめ見ているのです。キリストの昇天の姿は再臨の姿そのものでありました。キリストの再臨は言葉だけではない、実際に目に見える形で弟子たちに示された本当に具体的な確かなことだったのです。キリスト昇天の姿は弟子たちの心にずっと焼き付いたでしょうね。彼らに主はあのように雲に乗って栄光のうちに天から降りてこられるのだ、あのように再臨されるのだという具体的なイメージを彼らは持つことができたのです。ですからペテロはその手紙の中でこう言っています。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。この私たちはキリストの意向の目撃者なのですと書いています。ペテロの第二の手紙の一章十六です。弟子たちがキリストの再臨を確信を持って語ることができたのは、再臨の時に表されるキリストの栄光をその目で見たからです。このように昇天はキリストの再臨の目に見える形での予告となり、また保証となっています。かつて人々の生活が貧しく苦しかった時、人々は来世の希望というものを慰めにいたしました。かつてアメリカに奴隷制度がありました時、アフリカから連れてこられた人々は貧しくまた苦しい生活の中で天を仰ぎました。彼らは地上の苦しみのゆえに天に目を向け、純粋な天国の希望、再臨の希望を持ちました。苦しみの中から歌った彼らの歌はスピリチュアルと呼ばれましたね。で、今も多くの人々の心に訴えかけるものを持っています。それが人々の心に響くのは、再臨の希望が、天国のことが本当にその歌の中にまっすぐに飾り気なく歌われているからだと思います。しかし現代のアメリカや日本では、今が天国かと思うほどの豊かな生活を楽しむことができます。人々は天国のことにもはや興味を示さなくなりました。クリスチャンまでもがキリストの再臨を真剣に待ち望むということが少なくなってきたように思います。しかし今ほどキリストの再臨を真剣に考えなければならない時代はないと思います。今世界はとても混乱しています。神様の与えてくださった基準に基づいて長い時間をかけて作り上げてきました社会の秩序がどんどんと壊されています。科学者たちは地球の寿命はあと3000年だと言います。経済学者たちはいずれ世界の経済は破綻するだろうと言います。政治家たちはテロリズムに対して何の打つ手もないと言っています。科学技術は進歩するでしょう。しかしそれが戦争のために、また独裁者が世界支配をするための道具になるかもしれない、そう恐れられているのです。多くの人が将来を悲観的に考えていますが、しかしキリストの再臨を信じる者は希望を失うことはありません。このような時代だからこそクリスチャンは再臨の希望にしっかり立ちたいと思います。すべての物事には締めくくりというものが必要ですね。もし再臨がなければ、この世界にどんどん悪がはびこって、人の心も地球の環境も汚染され、滅びを迎える、それだけで終わってしまいます。再臨がなければ世の中は不公平なままで終わってしまうのです。私たちは人生においてなぜというこの疑問に答えのないまま生涯を閉じなければいけません。その答えを永久に得ることができないのです。しかしキリストはもう一度この世界に来て、すべてのものを新しくしてくださいます。この世を正しく治めてくださり、 あらゆる事柄について正しく裁き、一人一人に報いを与えてくださいます。再臨があるからこそ私たちは希望を失わないで生きていくことができるのです。キリストが天に行かれなければ天は私たちのものとはなりませんでした。キリストが天で父なる神の右に着座されなかったら聖霊は私たちに与えられませんでした。キリストが天に昇っていかなければ再び天から降りてこられるということもないのです。キリストが昇天されたことはこのように聖書の他の教えと深く深く結びついており、また私たちの信仰生活に深く関わっています。私たちは天におられるキリストを思うために天から来る平安や喜び、それを信仰によって受け取りたいと思います。そして天から来る力と希望によって、困難があるかもしれません、いろんな課題が山積みになっているかもしれません、それを乗り越えて前進していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、主イエス様の昇天によりあなたのおられる天が私たちにとって身近なものとなりました。ですから私たちはあなたを天にいます我らの父よと祈ることができます。この幸いをありがとうございます。私たちは主イエス様の昇天によって聖霊様を心にいただいています。キリストの再臨の希望を持つことができるようになりました。主イエス様がやがて天から下って来られる、この希望です。イエス様が最初天から下って人となり、十字架の死を経てよみがえ、再び天にお帰りになった、その一つ一つのことが私たちの救いのためであったこと、祝福のためであったこと、本当に感謝いたします。キリストの昇天を心に思い見るとき、そこから来る恵みを信仰によって自分のものとさせてください。主イエスキリストの尊いお名前でお祈りを捧げます。アーメン。ご起立ください。聖会を捧げましょう。の恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同とともに今日も明日も世の終わりまでもありますように。